9月になりまして、道路管理といいますか、道作り、除草作業が、今後増えると思いますので、その件について1件、そして、フレイル予防ということで健康について1件、3つ目に、畜産業の振興ということで、3つを準備してまいりました。よろしくお願いいたします。まず最初の、道路管理についてということで質問させていただこうと思います。指導につきましては昨日も、出てもらいましたけれども、1328キロあるということで、この管理が大変だというふうな話でございます。市民の皆様からは、除草作業は大変、あと白線が消えているよということであったり、側溝に詰まった泥や落ち葉の管理ができないと取れないというお話、これだと指導ではないんですけども、不必要な舗装はしないでくれというふうな、ちょっとこれはもう認識もどうかと思うんですけども、その舗装工事をやりすぎじゃないかというふうな声も聞いたことがあります。そして、高枝伐採ですね、これが追いつかないというふうなことで、たくさんの情報が寄せられておりましたので、この点についてまとめて、質問させていただこうと思っております。まず1番目にですね、今年から始まりました、ハリコンクリートの、工事であるとか、防草シートを張った、指導環境保全事業、これがどういうふうに進んでいるのかということで、現在までの申し込み数と、実施状況をお願いいたします。2番目に、除草対策にこのハリコンクリートとか防草シート以外の工法というのもあるかと思うんである思いますが、そういった工法も考えておられるのか、あとソフト事業として何かがあるのかということを検討しているのかお伺いいたします。3番目に、白線が消えていますということにつきましては、どれくらいの区間があるのか、その対策をどういうふうに考えているのかお伺いします。4番目に、側溝に溜まった堆積物に対する対応をどういうふうにしているのか、5番目に、高枝伐採の、優先順位、これはどういったところを、市の方で対応してどこで対応しないのかという線引きがあるのかということを教えていただきたいと思っております。以上よろしくお願いいたします。
上村刑事議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。
以上、建設部長。
平本建設部長、
おはようございます。9番、上村議員のご質問にお答えをいたします。1点目の指導環境保全事業の現在までの申し込みと実施状況でございますが、令和7年8月末までの5ヶ月間で、高所作業車借り上げ申し込み件数が63件、タイヤショベル、バックホー等の維持管理作業に要する機械借り上げ助成申し込み件数は120件となっております。また道路敷きの防草対策のためのコンクリートを施工する指導環境保全工事につきましては、今年度から新たに事業を実施しておりますが、現在までに1級指導牧線、1級指導中野郷湯竹線について工事が完了しており、1級指導赤土田線について工事を発注済みでございます。防草シート等の原材料支給につきましては、現在のところ要望はあってございません。2点目の防草対策に、他の工法やソフト事業の検討という件につきましては、除草対策と しましては、ハリコンクリート等の道路環境保全工事と合わせまして、防草シート、除草剤の原材料支給を実施しております。また、吸盤舗装等の生コンクリート支給に合わせて、防草対策のための乗り目への施工も可能としているところでございます。その他の広報ソフト事業につきましては現在のところ検討には至っておりませんが、先日上村議員から資料とご提案をいただきました。また今年度中に自治公民館長様へ三つ国に対してのアンケート調査を実施することとしておりまして、現在準備をしておりますので、その中での意見も参考に今後させていただきたいと考えております。3点目の白線が消えている区間の対策につきましては、定期的に実施している道路パトロール等により、消失箇所を確認し、 適宜補修を実施していくこととしておりますが、限られた予算の中で1級、2級等の交通量が多い幹線道路および通学路等を優先的に実施しておりますので、議員ご指摘のように十分な補修に至っていないという状況でございます。区画線はドライバーおよび歩行者の安全に重要な役割を担っておりますので、今後一層補修に努めてまいります。4点目の側溝にたまった堆積物に対する対応につきましては、自治公民館での三つくり等で対応いただいている箇所が多くございますが、側溝に蓋がかかっていたり経年による堆積で人力では対応が困難、長い延長土砂が堆積しているような状況がございましたら、自治公民館長様からの要望書の提出により市での対応を検討してまいります。5点目の高所伐採、高枝伐採の優先順位の考え方につきましては、1級2級等の交通量が多い幹線道路、また路線バス等が通行する路線を優先的に実施しております。このような交通量が多い路線は作業に危険を伴いますので、できるだけ市で伐採の対応をしておりますが、その他の指導等につきましては高所作業者の借り上げ等により地域皆様方のご協力をいただきながら対応いただいている状況でございますので、ご理解いただきますようお願いをいたします。以上でございます。
上村議員。
はい、ご答弁いただきました。5点ですね、もう明確な答弁だったと思います。まず、指導管理保全事業につきましてなんですが、タイヤショベルとか、バックホーンの借り上げというのは、想像以上に多いなと思いました。これは63件であるとか120件ということでございますけれども、市民の皆様、ここら辺はよく熟知されてあって、使い慣れてあるといいますか、制度をよく利用してあるなというふうに思いました。それであってもですね、やっぱり追いつかないというところが多くてですね、高齢者の方がやっぱ多いとか、もう参加できる方自体が少ない、そうすると延長も多い、長いということになってきまして、負担感を感じている方が、多くいらっしゃいます。ですから、今やっている事業といいますのは、そのまま続けてですね、積極的にやっていただきたいと思います。そして除草工事の方ですね、これは今3箇所お話があったんですけども、これは、まず今年の結果を見てからまた来年度考えられていくのかなというふうには思うんですが、まず次に言います、他の工法も含めてという話になるんですけども、やっぱり、除草作業をしないで、いい方法、要はその人が減ってますので、なるべくですね、草が生えない道路にしてる方が一番手っ取り早いなと思ってるんですね。草が生えてからではもうお金ももったいないですし、まず最初にですね、工事をして草が生えないようにする、もし生えた場合は、なるべく続けて生えないような補修工事をすると、要はその道から草が消えるような工法を取ってほしいという意味で、この提案をいたしました。もう毎年毎年草は生えるものですから、やってもやっても終わらないんですよね。そうすると人が減っている中でこういったことを続けていてもですね、お金がもったいないだけだというふうになってまいりますので、新しい発想がいるんだろうというふうに思いました。そこでもう先ほど答弁ありましたけども、私の方もちょっと考えてですね、ルール申しませんけども、いくつかの工法というのを提案させていただいております。新しい考え方もですね、取り入れていただきまして、今後ですね、経済性も考えていただいて、そして施工性、効果、こういったものを検証していただきながらですね、新しい考え方というのも取り入れていただきたいということをお願いしたいと思っております。でその際ですね、さっきそのアンケートをしますということでありましたので、自治公民館長さんたちのアンケート、この辺の結果をですね、よく丁寧に取っていただきまして、どういったところでどういった工法が適しているのか、どういったその方法がいいのか、もうその辺の分析もですね、しっかりやっていただきたいと思ってます。単純にその3 作りの、まあ、草刈りをすればいいとか、除草で撒けばいいというだけではなくてですね、やっぱりそのお金に限度がありますから、先々10年20年考えた場合にですね、どういう対応したらいいのかというのを今この時期にですね、しっかり考えていった方がいいと思っております。除草作業はその辺につきまして、で次白線なんですが、白線が効いているところというのは結構ありましてですね、これ県道でもあったんですね。で県道の時はですね、さすがに県は対応が良くて、私が知っている限り県道の白線が効いているのはですね、解消されているように感じました。ですからある程度お金をつけたんだろうと思います。で市もですね、白線があるところとないところがあって、確かにその学校の周りであるとか、そういうところは白線が、あってもですね、学校と学校の間っていうのは白線がないんですよね。で駅の場合ですね、よく言われるんですけども、街灯がないと、で夜ですね、街灯ない中で、車の走行が危ないというような話も当該の方から言われました。で、確かにそのお年寄りの方もですね、目がだんだん視力落ちてきますと、夜の走行も危なくなってくる。で白線が見えないばっかりに中央線を越えていくっていうこともですね、聞いたことがあるんですね。で、まあ道路管理につきましては、これ危うくしますと裁判になった場合ですね、これ負ける可能性が高いです。道路管理者のですね、責任というのは結構重く問われますので、この辺しっかりですね、考えていただきまして、お金がないからでは済まされないということが発生する可能性があるということを認識をしていただきたいと思っております。で側溝の堆積物につきましても、これもですね、お話が多いのはやっぱり、上延長ですね、側溝の長いところで、たくさん溜まってしまって、取れないという方が言われました。あと、まあ一人暮らしの女性の方とかですね、そういった方の、まあ、ご自宅の周りは、やっぱちょっと詰まってるといったことがあるみたいで、確かに自治公民館長さんたち その働きかけで、できることもあると思うんですけども、公民館の活動の中でやるということもちょっとやっぱり限界が来ているというふうな話も聞いたことがありますので、まあ、今の話ですと市に、対応していただくことも可能かもしれないということでありましたので、その辺はですね、丁寧に汲み取っていただきまして、要望等を聞いていただきたいと思っております。で最後に高枝伐採ですね、これ初山の方で聞いた話としましては、バスが通れなくなったと。でバスが通れなくなったらですね、木が生い茂ってきたというふうなことがありまして、でさっきそのバス路線の方はやっぱり優先的にやっておられるというふうなことでしたので、そっちだと関係があるのかなというふうに思ったんですけども、空き家がこう増えてくるとですね、通る人も少なくなってきた道、まあ、交通量少ないところなんですが、そういうところがですね、ほったらかしになってくると、緊急車両ですね、消防車とか救急車、これ万が一通りたいときも通れなくなってくるというふうなところもあるなというふうに思いました。確かにですね、一部そのある程度の幅員があって、車は通れるんですけども、高さといいますか、木が生い茂っているばっかりに車に当たって通れないというところがありましたので、そういうところは交通量が少ないかばっかりに放置されている。でこういうところが増えていくと、ますます後々管理が大変になってくると思うんですよね。まあ、1回ですね、この1328キロありますけども、どの辺がそのどの程度、機能しているのかということも一回締められた方がいいのかなというふうに思うんですけども、道路の管理上ですね、まあ、長延長でございますので、全部は無理かと思います。公民館の中をですね、よくこのさっきのアンケートの中で、点検していただいて、著しくですね、まずい状態だというところは指摘をしていただいた方がいいと思うんですね。指摘をですね、していただいた方がいいと思うんですね。そこをアンケートの方で対応していただきたいと思っておりますけれども、そういうことを踏まえまして、道路管理上の考え方につきまして、もう一度答弁いただきましたら大変助かるんですけれども。
平本建設部長。
はい。上村議員の
再度の質問にお答えをいたします。まず1点目の除草作業が今後将来的にできるだけ地域の方の負担を軽減できるような工法というところでの検討ということで理解をいたしました。先日上村議員からいただきました資料、これは国交省が取りまとめた資料だというふうに思っておりますけれども、その主な内容といたしましては、言われますように、植栽の周辺部であったり、のり面ですね、面的に発生する雑草の抑制技術、いわゆる工事を施工する際に、こういった技術を用いることで、将来的にできるだけ、雑草が生い茂らないような工法ということで理解しておりまして、この点についてはですね、できるところは実施をしていきたいというふうに考えております。また工事に関しまして申し上げますと、現在改良工事も多くの路線行っておりますが、その中でも地域の皆様方の負担を軽減できるように、もう張り込ん、乗り目の危険な場所を中心にですね、張り込んを実施する。また高枝伐採の件も出ましたが、その改良工事の際にはある程度広範囲で、将来的に、まあ、木ですから生い茂ってはくるんですけれども、ある程度将来的にですね、そういった茂らないような範囲までの高枝の伐採等も同時にですね、改良工事と合わせて、路線ごとにやっていこうというふうに考えているところでございます。また白線でございますけれども、もうこれも議員が指摘された通りだと思っておりまして、私たちも日々道路パトロールをする中でですね、白線が消えかかっているない路線もございますが、こちらにつきましてはできるだけ議員がご指摘いただいた内容はもうごもっともだと思っておりますので、努力をしてまいりたいと考えております。そして高枝伐採、最後に言われましたけれども、こちらにつきましては域交通さんの方とはですね、日頃から連携ということではございませんけれども、バス路線等につきまして、バスの通行に支障がある場合はですね、域交通さんからも連絡をいただくような、そういったこともしておりまして、その際は、まあ、優先的にも市の方で高枝伐採を行っている状況でございます。また、救急車両等も当然だと思っております。こちらにつきましては、まあ、消防本部等々ともですね、まあ、連携といいますか、情報を共有しながら今後そういった場所についてはですね、安全の確保に努めてまいりたいと考えております。よろしくお願いいたします。
上村議員、はい、ご答弁ありがとうございました。私の意を組んでいただきまして大変満足しておりますので、今後も頑張ってですね、対応の方をしていただきたいと思っております。アンケートの方もですね、丁寧なアンケートということで、公民館長さんのご意見をですね、よく聞いていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。まあ、ちょっと余談ですけども、町協さんによってはですね、町協の中を、人を融通し合いながらですね、除草作業をするといったソフト事業というのをやっているところもありまして、まあ、ちょっと私も絡んでるんですけども、まあ、人が足りないところはお助けに行くと、助けに行くというふうな制度もですね、作っているところもありますからですね、そういったご意見もよく聞かれた方がいいのかなというふうに思っております。よろしくお願いいたします。続きまして、フレイル予防について、参ります。フレイル予防、まあ、言葉がだいぶ浸透してきたんですけども、なかなか、まあ、分からない方もですね、私も最初もそうだったんですがありまして、簡単に言いますと、虚弱ですね、虚弱、体が弱っている方の、回復に向けた、運動、もしくは、もっと進行を遅らせるといったようなことで、虚弱からの回復を、もしくはその進行を遅らせるという方法を、どうするかという話でございます。このフレイル予防に関する講座といいますのが、今年6月に、市の方で開催をさせていただきました。私も参加しました。その参加者の方からもですね、このフレイル予防の授業を、積極的に、進めてほしいという声であったり、期待をしているというふうなことで、伺ってもいおります。そこで、フレイルサポーターの養成等に関する、フレイル予防に関する市民対象事業の、現時点の準備状況と、今後の方針を伺いたいと思っております。
村田保健環境部長。
2番目のご質問のフレイル予防についてお答えします。フレイル予防は高齢者の健康寿命延伸に向けた重要な施策であり、市民の関心と期待も高まっております。本市では介護予防における新たな取り組みの必要性を強く認識しておりまして、介護予防教室やはつらつ元気塾などの事業からさらに実効性のある介護予防の活動を推進してまいります。本年度の取り組みとして一般介護予防運営事業の実施者を10月に募集します。主にリハビリテーション関連の医療職、理学療法士、柔道整復師、保健師等の資格を持つ専門職や介護予防事業、健康づくり活動に従事し、その実績が認められたことなどを要件に選定を行います。事業内容は市の委託事業として、事業所または公共スペースを利用し運動機能向上をはじめとするフレイル予防をテーマに、フレイル予防の取り組みを推進する場として柔軟で魅力ある専門性の高い予防活動を推進してもらうこととしております。以上でございます。
上村議員。
はい、お答えいただきまして、それでですね、ちょっと私の質問もざっくりだったもんですから、回答としても答弁もですね、ざっくり感があるような答弁であったかなというふうに思ってますけども、ちょっと具体に踏み込んでませんでしたので、もうちょっと中身の方ですね入っていきたいと思うんですけども、各種事業やっておりまして、これからも10月に募集をしますというふうなことであったので、これ今までやってました事業の継続だというふうに思うんですね。でそれはそれでもしっかりやっていただきたいと思いますけども、まず今、壱岐市はですね、第9期の介護保険事業計画というのを作ってまして、これが令和8年までの計画ということで理解をしているんですけども、その計画の中にですね、住民フレイルサポーターの養成という言葉が入ってます。で住民フレイルサポーターの養成というのが、先ほどの答弁でありましたその各種事業の中にですね入っていないんだろうというふうに思うんですね。ですからこの住民フレイルサポーターの養成というのをこれからしなくてはいけないという時期に入っているんだろうと思います。で今後の見通しを聞いてますのは、そのフレイルサポーターの養成というところを、6月の講演会をしたというのも一つの実績ではあるんですけども、そこからさらに踏み込んで、この事業を実現していくという過程の中でですね、スケジュール感をどういうことにするのかあったり、あと予算ですね、お金をどれくらい必要としているのか、そういったものが分からないとちょっと話が進められないかなと思っているんですけども、そこの、ご答弁いただけますでしょうか。
村田保健環境部長。
お答えいたします。議員ご指摘の通り、第9期の介護保険事業計画の中にフレイルサポーター養成の取り組み状況について、記載をいたしておりまして、今年度の取り組みとしましては、先ほど申しましたように、事業所や公共スペースでの通いの場をフレイル予防教室として位置づけて、その活動を担う実施者を選定します。でフレイルを予防テーマとした介護予防教室を開催をしていただきます。来年度以降は、選定した、実施者に対してフレイルトレーナー養成研修を実行していただき、その後トレーナーが中心となってサポーターの養成研修を実施してまいります。サポーターにつきましては、市民の公開講座やフレイル予防教室の参加者などから希望者を募りまして、座学や実施研修を経て活動を開始していただく予定です。フレイルサポーターはフレイルチェックや運動習慣の定着を支援するだけでなく、自らも予防に取り組むことで地域住民の身近なロールモデルとなりまして、地域全体の意識向上や、行動変容を促す役割を担うものと期待をいたしております。予算化の方針につきましては、令和7年度予算においては、先ほど申しましたように介護予防教室の実施事業者を募集いたします。8年度の予算においてはこれから検討をしてまいりますが、フレイルトレーナー養成研修の受講費用であったり、フレイルトレーナーにフレイル サポーターの養成講座に必要な教材、機器、測定器などを購入する予定といたしております。以上でございます。
上村議員、
はい、まあ、ちょっと踏み込んだ話をいたしましたけど、お伺いしまして、まあ、来年度にですね、もう少し具体的に機器を買ったりというふうな話になるというふうなことでございました。このフレーズサポーターを要請していく中でですね、これをすることによって、まあ、さっきありましたけども、その行動変容ですね、行動変容、まあ、難しく言ってありますけども、意識の改革ができるんだということでございます。この事業に参加をすれば、現状の自分の体についてですね、認識をした上でどうしないといけないのかということが、まあ、理解ができて、どうしようかというふうな行動変容を一人じゃなくて、数人集団で考えていくというふうになっていく事業です。ですから一人でやるんじゃなくて、みんなで頑張ったら良くなるよねと、ひいては生き死全体が健康になっていくよね、健康保険料も下がっていくよねというふうな流れを作っていきたいということです。ですから一人でも多くの方がですね、この事業に参加していただいて、高齢者になってもですね、元気に、生活できるということを、構築したいというふうに思っているところでございます。これにつきまして市長の方からのですね、東大の飯島先生と一緒にもお会いされたところはあると思いますので、この事業について、どういう思いでいらっしゃるのかを確認をちょっとしたいと思っているんですけども、気持ちがあればお伺いしております。よろしくお願いします。
篠原市長、
はい、上村議員のご質問にお答えをいたします。まあ、昨日も話があったんですけども、やはり健康というのは、まあ、外から言われてもですね、なかなかやっぱり変わらないですし、まあ、健康意識を持つということが一番大事だと思っております。でそういった中で、やはり自分ごと化する、そして、まあ、やりたくなるというところが大事なのかなと思っております。で、まあ、先ほどのフレイルこのサポーター制度につきましては、まあ、トレーナーがいて、そこからサポーターが増えていって、さらにサポーターの方が、まあ、プレイヤーも兼ねながら、まあ、リーダーみたいな形で、広がっていくというで、まあ、なんでしょうね、その意識が低いというか、あまりない方も、まあ、誘われたから行ってみたら楽しかったとかです、まあ、そういった形でしか、まあ、徐々にしか意識というのは変わらないと思っております。まあ、そういった意味で、この集団でやる、そして行動変容を起こしていくというフレイルサポーターのこの制度仕組みについては非常にいい仕組みだというふうに思っておりますので、まあ、今年度まず一般介護予防保険運営事業の中で取り組みながら来年度に向けて進めていきたいというふうに思っております。以上でございます。
上村議員、
はい、いい仕組みだというふうなことでお答えいただきました。私もそう思ってます。それで、まあ、これまで実績もありまして、これからも、計画的にやっていくということでありましたので、着実にですね、着実に進んでいきますように、お願いをしておきたいと思います。特に、まあ、今言った手法、そのポピュレーションアプローチという、まあ、横文字なんですけども、まあ、行動変容が起きる、事業ですね、こういったことで壱岐市全体が取り組んでいくというふうな、市民も巻き込んでいける事業ですので、壱岐市がですね、本当に前向きに健康になったと言えるようになるんですね、結果を出していければというふうに思っていますので、よろしくお願いいたします。この件についてはこれで終わりたいと思います。で3番目なんですけども、ですね、これちょっと深刻な話でして、畜産業の振興についてということで質問したいと思っております。最近ですね、やっぱり9月になりますと、今度共振会もありますので、畜産農家の方々もですね、生き牛をどうやって盛り上げていこうかということで、気分が上がっていく時期ではあるんですが、いかんせんその高齢化も進みましてですね、辞める方もいらっしゃいまして、畜産農家が減っているように感じます。で、まあ、数字上も減っているんだと思うんですけども、この畜産業につきまして、今後どうするか、これを考えてみたいと思っております。生き牛の増頭に向けて積極的に事業がされていることは、理解もしておりますし承知をしております。これは前々から、ね、もう毎回毎回ですね、答弁がありまして、 もういっぱい支援をしてますというふうなことでございますので、よく理解をしているところです。畜産農家がですね、減少していることは憂慮すべきだと思っております。高齢者の離農や新規就農者が少ないことが大きい要因だと思われますけれども、生き牛ブランドを残すためにも畜産業の衰退はあってはならないということで考えております。第4次総合計画に記載された計画が早く実現しなければ、ますます離農が進み、荒れ地も増えていくことと思われます。そうなれば生き牛の増頭どころか畜産農家数や耕地面積がさらに減っていくということになります。今域の畜産業をより活発にするための方策を強く打ち出さなければならないと思っております。現時点で発信できる具体的な畜産業の活性化策があればお伺いしたいと思っております。よろしくお願いします。
町間産業推進部長。
おはようございます。9番上村議員のご質問にお答えをさせていただきます。通告書に基づきまして、お答えをさせていただきたいと思っております。講談の部分がちょっと言われなかったものですから、そこも含めて、答弁させていただきます。畜産業の振興につきまして、現時点で発信できる具体的な畜産業の活性化策についてでございますが、議員ご指摘の通り高齢者の離農や新規就農者の確保が難しいことから、今後ますます就農人口が減少することが危惧されております。このため域農業の販売額の7割を占める畜産業に対して国県及び市単独での支援策を実施をしているところでございます。具体的には長崎県家畜導入事業等によりよります増頭支援のほか、飼料高騰対策支援事業、域牛ブランドアップ推進事業、畜舎支援事業に加え、今年度は長崎県和牛共振会にかかる経費の支援を含め約6000万円を投資予算で確保しているところであり、その他労力やコストの低減が図られる放牧やスマート農業を推進しているところでございます。議員が言われますようにトラクターの導入もというようなことがございました。トラクターについては農作業の効率化や労力の省力化に加え、一台で複数の機能を果たすことができ、その汎用性の高さから農業には欠かせないものでございまして、国県の補助事業では条件が厳しいものの補助の対象とはなりますが、市の限られた財源の中で市単独での支援は難しいというふうに考えております。また畜産農家および飼料頭数の減少対策と畜産業の推進につきましては、壱岐市農協の第9次営農振興計画の実現に向けた取り組みを推進するとともに、壱岐市農協および県市等で構成いたします壱岐地域農業戦略推進会議において検討をいたしておるところでございます。今後におきましても本市農業における主要である畜産業に対しましては、肉用牛の産地として有料系統牛への改良促進や繁殖牛経営基盤の強化など可能な限りの支援を行っていく所存でございます。以上でございます。
上村議員。
はい、はい、ご答弁いただきました。ですね、まあ大体まあ、期待しているような答弁ではなかったんですけども、まあ、トラクターの話ありました。実際トラクターのですね、希望者が購入希望者といいますか使っている人がまず多くて、そして、まあ、こうやって人が減ってくるとですね、1人1軒あたりの面積耕作面積も増えてくるものですから、トラクターが傷みやすいという話もなってきますので、トラクターの更新ということも必要になってきまして、やっぱりトラクターにですね、まあ、つぎ込む分がですね相当に多くなってきて負担が大きくなっているというのが、まあ、実態でございまして、まあ、少しでもですね負担を軽減したいという方も多いものですから、ちょっとそこもできないかというふうなことを言ってみたんですけども、まあ、ここではちょっとやっぱり希望者が多すぎてというふうなこともあるでしょうから、難しいというふうなことでしたので、それに代わるものが欲しいなと思っております。で、ルール申し上げましたように、その 支援がたくさんあると、まあ、6000万円あるということでしたので、まあ、積極的にされているということは分かります。ただ、総合計画でもですね、この農業についてはたくさん書いてありまして、で畜産に関する部分で言いますと、まず1番目 のスマート農業の推進化、これはまあされているというふうなことでございましたけども、まずこれが1点、2番目にですね、経営力の強化ということで、これもいくつかありまして、担い手育成確保に、必要なということで、就活就業体験の実施、各種講座研修会の実施、ということが謳われています。でさらに、農業経営の安定化支援ということで、施設作業機械の導入、高齢生産者の飼育業務の軽減化推進、贈答や畜舎整備に対する支援、生産体制の強化、そして資材高騰などの状況に対応できる農業基金の導入検討ということで、大体メニューがございます。でこのうちですね、施設作業機械の導入を図るという点でいきますと、先ほどの、まあ、国県の対応も含めてですけども、一定のですね、支援策があるということで実現ができているなというふうに思うんですね。でもう一つ、贈答や畜舎整備に対する支援、生産体制の強化、これについても、まあ、畜舎整備等にですね、支援が入っているということも理解をしておりますので、これも実現できているなと思います。で、まあ、今年から始まった総合計画でありますから、もう今できているということが全部でなければならないということではないんですけれども、ではですね、残っている部分ですね、これをどういうふうにして実現をしていかないといけないのかというふうになりまして、一つ、スマート農業推進ということで、能力の軽減化ということを言われたんですが、現時点で畜産でスマート農業というのはどういうふうに導入されているかをまず教えていただきたいんですけども。
松島産業推進部長。
はい。追加のご質問にお答えをさせていただきます。畜産業における、まあ、スマート農業の推進というところで、まあ、どのくらい活用されているか等々のご質問だろうと思っております。まあ、今後どういうふうに取り組みを進めるか等も含めましてお答えをさせていただきます。畜産業におけるスマート農業の推進につきましては、令和4年度に事業化しております壱岐市農業振興対策事業の中のスマート農業促進事業で、取り組んで、いきたいというふうに考えております。これまで、畜産関係での活用はございませんでしたが、今後の畜産農家戸数や飼育等数の減少が想定される中、スマート農業の導入活用は必要であるというふうに考えております。農林水産省が公表しておりますスマート農業技術カタログを確認をいたしますと、さまざまな技術機器類がございます。そのすべてを対象にできるとは考えておりませんが、市単独事業の基本であります国県事業の対象とならないもので、真に畜産農家の労力軽減、経営維持につながる技術であるか検証するとともに、まあ、農協や畜産農家にご意見等をお聞きした上で、対象機器等を検討したいというふうに考えております。すでにですね、もういろいろなスマート技術を導入してある農家さんおられます。その方々については国の事業を活用したり、まあ、独自で導入されたりというような状況もございます。しかしながら今後はやっぱり高齢化等も進み、ですね、能力軽減という部分必要となると思いますので、積極的にちょっと検討をさせていただきたいというふうに思っております。以上でございます。
上村議員。
はい、お答えいただきました。スマート農業につきまして、特にですね、国県が支援をしているところもありますけども、市ができることを探していくということかと思いますけども、これについてちょっとまた別に、またお話をします。ここについてですね、まず確認だったんですが、スマート農業を推進するということでありますので、まあ、これはですね、まあ、必ずやっていただきたい話になります。で、まあ、今実態の話をしますとですね、畜産農家数につきましては、ちょっと私の、まあ、調べなんですけども、 まあ、ちょっといろんな資料によって変わってくるんですが、平成21年の時にですね、だいたい1061件というお話がありました。今から15年ぐらい前ですかね、15、6年前は1061件で、令和元年に678件ということで、10年経ちますと、約半分に近い感じになっています。678件という数字で、以下令和5年が572件、令和6年が528件ということで、年間で 3,40 件ずつ減ってきているということかと思います。これでいきますと、令和7年の今年には多分400件台になっているんじゃないかと思います。ですから、だいぶその数字の方もですね、明らかに減ってきている状態で、で、子牛価格の方を言いますと、子牛の価格についてはですね、まあ、一番いい時で80万円超え、だったと思いました。令和3年に確か83万円ぐらいが平均だったかと思いますけども、これは令和6年の12月、去年ですね、去年が52万7000円、今年になりまして2月が54万8000円、4月は62万2000円、6月が63万3000円、8月が66万6000円というふうに、これ右肩上がりに上がってきています。一時期ですね、高かったものが一変下がって、で、今また上がってきているという状況です。で、これは何人かと言いますと、これ私の見込みなんですけども、まあ、日本全体の話ではあるんですが、全国的に子牛の頭数が減ってきているということがありますので、やっぱりその頭数を、価値が上がってきてますので、値段が上がっているということでございますから、この傾向は今後も続いてまいります。ですから、まあ、飼料の高騰とかですね、海外の状況とかありますけども、普通に考えていくと値段は上がっていく傾向になっていくんじゃないかというふうに推測をしています。ただ、これは分かりません。まあ、リスクもありますので、安定的に上がっていくか分かりませんけども、まあ、おおむねですね、傾向的には子牛価格が上がっていくんだろうというふうに思われます。そして、まあ、一方でやっぱり畜産農家数減ってますので、1軒あたりがですね、増えていくしかないんですね、維持していくには。で、その維持のためにはその新規の方が入っていくしかないという状況になってくるんですけども、昨日の質問の中にもあったんですが、新規の就農者の方が令和6年以降、令和4年以降、各年1人ずつですね、空いたんですね、空いたんで移住で、新規された方が、で毎年1人ずつ、レベル6年は0人だったということで、3人がいらっしゃったという話なんですね。で、なかなかこういう状態で、高齢者の方が辞めていくと、ますます畜産農家減っていくというふうになりまして、で、子牛の頭数も減っていくだろうということで、やっぱりこの畜産の島といっている育牛ブランドがですね、消滅していく可能性が高いなというふうになってくるんですね。で、そうなってはいけないと。で、今のままだとですね、この傾向がどんどん強くなってまいりますので、今のままの事業を続けていたらダメだというのが、私の根底にあります。ですから、ここもですね、考え方を変えていかないといけないところがあって、で、その一つが、さっき言いましたスマート農業の導入というのがあります。で、もう一つ、この総合計画にあります、高齢生産者の飼育業務の軽減化推進なんですけども、これがちょっとですね、文字にはなってるんですが、具体的にどういう事業をされているかがわからないんですね。それを、内容を教えていただきたいんですけども。
松島産業推進部長。
はい。高齢者の支援というところで、実際以前は労力を軽減するために、人を派遣してというようなところもございまして、今実際ちょっと現状が分かりませんけども、私が担当課長をしておる時はあったようでしたが、やっぱりその部分がやっぱり今人手不足等もあって進んでいないのかなというふうに思っておりますし、まあ、その高齢化を支援するところでスマート農業、スマート技術を使うというところも重なっておるのかなというふうに思っておりまして、やっぱりまあ、いつかは やめられるわけですけども、やっぱりこう新しい考え方としてですね、いろいろを考えて、例えばですね、私考えておりますのは、第三者承継等もですね、含めて検討していかなければならないのかなというふうに思っております。一つ事例がございまして、まあ、お孫さんがおじいさんが畜産をしているのを継ぐという事例も近頃出てきておりまして、やっぱり親元収納なり、そういった第三者、まあ、第三者なかなか難しいと思いますけども、やっぱり親元収納とかお孫さんが引き継ぐとか、やっぱり今の経営を引き継いで維持していくということが必要であろうかと。なかなか新規収納となりますと機械施設等の設備が高いというところもございまして、なかなか新規は難しいかなというふうに思っておりまして、その部分につきましても今県農協さん等とも議論を進めていく予定にいたしております。以上でございます。
上村議員。はい、わかりました。私もですね、第三者承継についてはこれ農業だけじゃなくて商業もなんですけども、後継ぎがいない人に対しての、やり方としてはですね、まあ、有効だと思います。そういった考え方も入れていくということは大事だと思いますので、引き続きその辺は進めていただきたいと思います。そして、まあ、これ総合計画に書いてありますので、そこをですねしっかり事業化していくというところで、ご留意いただきたいと思います。で、まあ、他にですね、その農業基金の導入というのもあるんですけども、ちょっとこれ時間の都合で、今日はしませんが、ですね、結局今話したことはですね、域だけの問題じゃないんですね。日本全体の話として、農業者人口が減っている、畜産者人口が減っているということになってまして、で実は国の方もですね、対策を考えてまして、スマート畜産という言葉が出てきてます。でスマート畜産と言いますのは、まあ、いろんな機器を使ってですね、家畜の管理をするとか、作業の軽減化をするといったことで、国がですね、こういった研究をもしていてですね、で実装しようということで頑張っている実態があります。で私は思うにですね、やっぱり市長もこれまでずっとスマートな、ことをしていきたいというふうなことで頑張ってきたと思いますので、このスマート農業でのですね、スマート畜産というのを実装域でですね、実装していって、作業の軽減化等に寄与する島にした方がいいんじゃないかと思ってるんですね。まあ、これはですね、何もその移住者とかをですね、受け入れないというわけじゃなくて、まあ、こういうことをすることがですね、より一層移住者をですね、受け入れやすくなるんじゃないか、もしくはその可能性を感じた人たちが生きに来るんじゃないかということを思っております。ですからそういったスマート、まあ、今日言いたかったのはそのスマート農業を推進してくれという話なかったんですけども、畜産農業のその振興策、としてスマートというのもですね、一つの手としてあると思いますので、これを活用もしていただきたいということで、市長の方にですね、こういった思いをちょっとぜひともそういう島にしたいと思っておられるとは思うんですけども、ちょっと決意の方をいただきたいなと思っているんですが、いかがでしょうか。
篠原市長。
上村議員のご質問にお答えをいたします。まあ、議員おっしゃる通り、一級の、まあ、ブランドの大きな一つが壱岐牛となっておりまして、この牛の壱岐牛の数を減らさないと、そうするためには大規模化していくというのと、今続けている方が続けられるようにしていくというその2つが必要だと思っております。でこのスマート農業に関しましては、やはり大規模化すればするほど効果が出てくる。なかなかその小さなお一人でやっているとかですね、そういったところではなかなか何ですかね、金額等も含めて、うまくいかないところがありますので、大規模化とはすごく相性がいいのかなというふうに思っております。で一方で、その先ほど言うように、収量を上げるというだけではなくて、より長く続けられる、そのために軽減、業務の軽減をするというところの観点もあるのかなと思っておりますので、両面に対してですね、このスマート化、スマート農業については取り組みをしていきたいと思っておりますし、このスマート農業というのが、先ほど議員もおっしゃったように、若い方にとって、魅力であったりとか、可能性であったり、また農業の新たな、やりたいという思いにもつながってくるかと思いますので、その一つの鍵としてスマート農業というのは進めていこうと思っております。以上でございます。
三浦議員。
はい、終わります。終わってました。頑張っていけたらと思っております。お願いします。